皆さんこんにちは。フィールフローで、CTO 兼 COO を務めております岡崎です。いやー、もう IT 業界にですね、かれこれ30年身を置いてるんですけど、正直今ほど大きな変化の波を感じたことって今までなかったですね。で、その中心にいるのが、まあ皆さんもご存知のあの生成 AI なんですよね。で、本日はですね、生成 AI 時代のコンテンツ制作革命と、まあそういうテーマでですね、お話ししようと思ってます。特にあの企業の IT 担当者の方とか、まあ技術者の皆さんに向けてですね、これからの時代をどう勝ち抜くか、そのための AI フレンドリーなコンテンツ戦略っていう話、それとあとその鍵を握るちょっと新しい標準規格で MCP っていうのがあるんですけど、これについて、まあ私の経験も踏まえながら分かりやすく、でもまあ深くお話しできればなと思ってます。まず一番こう重要な変化からお話しますね。あの生成 AI ってコンテンツ制作のなんていうか価値の源泉みたいなものをもう根本から変えちゃったんですよ。どういうことかっていうと、これまではですね、まあいい記事を書くとか魅力的なデザインを作るとか、そういうこう人間が手を動かす制作そのものに価値があったわけです。でも生成 AI ってもうブログ記事100本とか製品説明文のバリエーションを何百通りとか、ほんのちょっとの時間でわーって作っちゃうんですよね。つまりコンテンツを作るっていう行為の価値自体が、残念ながらまあコモディティ化しちゃったと、そういうことなんです。じゃあこれから僕らの価値ってどこにあるのって話なんですけど、それはもう一点に集約されると思ってて、 AI にいかに質の高い燃料を供給できるか、ここなんですよ。で、この燃料っていうのは何かっていうと、皆さんの会社がこう長年蓄積してきた独自のデータとか専門知識、あとはその暗黙知みたいなものですね。 AI ってめちゃくちゃパワフルなエンジンなんですけど、与える燃料がまあ粗悪だと、結局ありきたりで中身のないアウトプットを量産するだけになっちゃうんです。だからこれからのコンテンツ戦略の革新っていうのは、もう作ることから AI を正しく導くこと、そしてそのために AI に与えるデータを戦略的に整備する、こっちにこうシフトしていくっていうことなんです。で、そこで絶対こう不可欠になるのが AI フレンドリーっていう考え方ですね。で、AI にとってフレンドリーなデータって何かっていうと、それはAI がその意味をちゃんと正確に理解できるデータってことなんです。そのための具体的な技術が、構造化データと API 化、この2つです。まず構造化データですけど、これはウェブページの情報に、例えばこれは製品名ですよ、この数字は価格ですよ、これはレビューの評価点ですよ、みたいに AI 向けの注釈をつけてあげることなんですね。僕ら人間は、まあデザインとか文脈で、なんとなく直感で理解できるじゃないですか。でも AI にはこの注釈が、こう、道しるべになるんです。これをちゃんと整備しておくと、AI は情報をただの文字の羅列じゃなくって、意味のあるデータとして扱えるようになる。結果として AI チャットが製品について正確に答えられたりとか、AI 詮索で的確に情報を出せるようになったりとか、そういうことが可能になるわけです。で、もう一つの柱が API 化ですね。これは社内にこうバラバラにある製品カタログとか在庫情報とか技術マニュアルとか、そういう貴重なデータを AI がいつでも安全に見に行ける公式な窓口、つまり API として提供してあげるということです。私自身これまでずっと UI UX、 つまり人間にとってのユーザビリティっていうのを追求してきたんですけど、これからは AI にとっての UX、 そう、 AI UX ですね。 AI がいかに効率よく正確にデータを扱えるか、この視点がまあ企業の競争力を左右すると思ってます。だから社内のデータを API 化するっていうのは、未来のその AI エージェント時代に向けた最も重要でかつ確実な投資だと僕は言いたいです。さて、ここまで その AI フレンドリーなデータの重要性について話してきましたが、この流れをさらにこう加速させる未来のテクノロジーがあるんですよ。それが今日僕が一番お伝えしたいことなんですけど、 MCP モデルコンテクストプロトコルです。これ何かっていうと、 AI エージェントがですね、企業の CRM とか在庫管理システムとか、あるいは個人のカレンダーとか、そういうもういろんな外部のデータと安全に、しかも標準的な方法で連携するための、まあ共通言語だと思ってください。今って AI と社内のシステムをつなげようとすると、もうシステムごとにこう仕様に合わせて専用のプログラムを開発しなきゃいけなくって、めちゃくちゃコストも時間もかかるんですよね。でも MCP が普及した世界だと、この状況がガラッと変わります。MCP っていう共通言語に対応した AI エージェントは、同じく MCP に対応しているシステムなら、何でもまるで人間がアプリを使いこなすみたいに簡単にこう対話できるようになるんです。これってウェブの世界で HTTP っていうプロトコルが出てきた時のインパクトに近いと思ってて、HTTP っていう共通ルールがあったから、僕たちはどんなブラウザからでも世界中のウェブサイトを同じように見れるわけじゃないですか。 MCP はまさに AI エージェントにとっての HTTP になろうとしてるんです。これが実現したらどうなるか。例えば先週の新規顧客リストを CRM から取ってきて、でその業界情報を元にしてパーソナライズされた挨拶メールの文案を作って、で僕のカレンダーの空き時間を添えて送信予約しといてくれみたいな、こういう複数のシステムをまたぐ複雑なタスクを AI エージェントがもう自律的にやってくれる、そんな未来が本当にもうすぐそこまで来てるんですよ。で、私たちフィールフローはこの生成 AI がもたらす、まあ大きな変化をちゃんと見据えて、お客様のビジネスをもう根底から再設計するっていうご支援をしています。ただ AI ツールを導入して終わりじゃないんです。その効果を再来化するためのデータ戦略、つまり AI フレンドリーな構造化データの設計とか API の構築、そして将来のその MCP エコシステムを見据えたシステム開発まで、私自身が CTO として直接プロジェクトをリードして、戦略から実装までもう一気通貫でサポートさせていただいてます。はい、というわけでまとめますね。生成 AI の時代、コンテンツ戦略の主戦場はもう変わりました。価値は作ることから AI に与えるデータの質と構造へ完全にシフトしたんです。そのために自社のデータを構造化して API 化する AI フレンドリーな戦略が絶対に必要です。そしてその先には MCP っていう AI エージェントの能力を解放する共通基盤が待っています。だから今皆さんがやるべきことは、自社のデータという資産を未来の AI っていう、まあ、最高のパートナーのために一度棚卸しして磨き上げること、これに尽きると思います。さて、今日のお話を踏まえて、最後に皆さんに一つ問いを投げかけたいと思います。ぜひ考えてみてください。もし、自社のすべてのデータとか機能が安全な形で AI エージェントに開放されたとしたら、あなたの会社ではどんな新しい価値が生まれると思いますか？どんな退屈な業務が後詰めされて、社員はもっと人間らしく創造的な仕事に集中できるようになるでしょうか？ぜひその可能性をチームで話し合ってみてください。本日はご清聴いただき本当にありがとうございました。